リストの日に備えていただきます。
ただいまフィリピンの信徒の手紙1章の3節から11節までご一緒にお聞きいたしました。始まりの3節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝しています。この言葉にはパウロの真心が溢れていると思います。フィリピ教会の人たちを思い起こすすると本当に心から神様に感謝せずにはおれない、そう語ってるんです。新約聖書の中にはパウロの書いたといわれる手紙がたくさん収められていますけれども、その中でもこのフィリピの信徒の手紙というのは受け取り手に対する親しさと率直さの点で他の手紙とは違って非常に群を抜いたものだというふうに言われることがあります。で、読んでみるとまさしくその通りだと思います。フィリピンの教会の人たち一人一人を思い起こし、そしてまたその教会の群れを思い起こし、その度にパウロは感謝せずに折れない。そう語り、そしてまたその言い表しがたいほどの思いというものを、八節のところでこうも語るんです。私がキリストイエスの愛の心で、あなた方一同のことをどれほど思っているかは、神が明かししてくださいます。とても人間の言葉で言い尽くせない。それほど深い思いを持っている、尋常ではないほどの思いをパウロはフィリピで生活しているキリスト者たちに向けていました。そのことを思うたびに感謝せざるを得ない、感謝せざるを得ない。しかしこの感謝の思いというのはじゃあ一体どこから生まれてきていたんでしょうか。パウロはフィリピのキリスト者たちがキリストの福音に預かって生活しているということをよく知っていました。それでそのことを思い起こすたびに感謝の思いが湧き上がっていたんです。五節のところでこんなふうにパウロは言ってます。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。フィリピ教会の一人一人が福音に預かってそれぞれ生活している、実際に福音に触れ福音に支えられて生きている、そこにパウロの喜びがあり感謝の源があります。でもじゃあパウロがここで承知していたこのフィリピンの教会の人たちが最初から今日に至るまで福音に預かっていたというのは一体どういうことなんでしょうか。福音に預かる、福音という言葉よく、私たちも耳にしますけれども、もう少し丁寧に言葉を補って言うならば、これは主イエスキリストの十字架と復活の福音と、そういうふうに言い直すことができるだろうと思います。主イエスがあなたのために十字架にかかられた、あの十字架の上であなたの罪の身代わりとなってくださって、ご自身の苦しみと死をもってすっかりその罪を清算してくださった、主イエスが身代わりになってくださってご自身を差し出してくださったので、そこであなたの罪の清算はすっかりついている。神様は今や誠にあなたのことを顧みに深く配慮を持ってまっすぐ愛してくださっている。あなたはそういう神様の愛と慈しみのもとに置かれて今生きていいのだ。パウロはそういう事柄を福音として伝えました。 そしてフィリピ教会の人たちはその伝えられたこと本当のことだと信じて受け止めたんです。ただ知識としてイエス様が十字架にかかったんだな、復活したんだなと、そのことをお話として知ってるというだけではなくて、本当にその出来事がこの私のために行われたことだ、この私は今イエス様の十字架によって取りなされたものとして復活のイエス様にいつも伴っていただいている、そして繰り返し繰り返しあのイエス様の御業、十字架の御業を見上げ、また確かによみがえった私と一緒にいてくださるのだということを思い起こすたびに、イエス様から慰めと勇気と希望を与えられて生きる、そういう生活がフィリピ教会の一人一人の生活になっていたんです。それが最初の日から今日まで福音に預かって生きているということです。ただお話として十字架の話を聞く、復活の話を聞く、そしてそこから自分なりに感じたインスピレーションを糧にして、なんか自分の行動を考えていくというようなことではありません。あのイエスマン、この私のために確かに死んでくださっている、そして復活してこの私と共にいてくださっている、この私たちのただ中によみがえりの主イエスがいつも伴っていてくださり、たとえこの私がうまく生活できなかったり失敗をしてしまう、そんな時でもこの私に伴っていてくださって、もう一回あなたはそこから生きていいのだと、そうおっしゃってくださって、もう一度やり直す、生きる勇気と希望が与えられる、そういう生活をフィリピ教会の人たちは経験させられていました。そんな教会の人たちのありようを思うと、パウロは本当に感謝せずにはおれない。もしこの福音を知らなかったら、あなた方は全然違う人生をたどっていただろう。パウロはそう思ってフィリピの人たちを思い起こすたびに感謝せずにおれなかったわけです。そしてそう思っているパウロは、このフィリピ教会の人たちの信仰を本当に喜んで神様に感謝すると同時に、教会の一人一人を覚えて、その一人一人神様にお委ねをして祈ります。4節でこんなふうに言っています。あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。フィリピンの人たちがイエス様がこの私と一緒だと、そう思って励まされ生きている、そのことを思うと本当に感謝するわけですが、それと同時にパウロはさらに教会の人たちの信仰が強められ、そして大きくされ、確かにされるようにと祈らずにはいられなかったんです。心からフィリピ教会の一人一人のために神様の保護と導きを願い求めてお祈りを捧げました。ところがここではです、そういうふうにお祈りを捧げるその度ごとに、いつも喜んで祈っていますってパウロは語ってるんです。大変不思議な言葉のようにも思います。なんでフィリピ教会の人たちのことを思い出すとパウロはいつも喜ぶことができたんでしょうか。それはここでパウロが祈っているお祈りで、これがフィリピの人たちに信仰を与えてくださった神様に捧げる祈りだからだろうと思います。私たちの場合もそうだろうと思います。お祈りを毎日しているかもしれません。そしていつもなんとなく神様に向かうことに慣れてしまっているので、あまり深く思わないかもしれませんが、しかし改めて考えてです、私たちがお祈りを捧げるとき、神様にお祈りするときに、一体も一番気になることって何でしょうか。 今ここで私が捧げるこのお祈りを神様本当に聞いてくださっているんだろうかということではないでしょうか。仮に私たちがお祈りを捧げるときにです、お迎えに神様の姿が見えて一言一言にうんうんってうなずいてくださっているならば、まあ、確実にその祈りは聞かれているんだろうなと思うことはできるでしょう。でも私たちはお祈りするときに神様の姿をこの肉眼で捉えることはできないわけです。それならばどういうふうに神様が私たちの祈りを聞いてくださるって感じるんでしょうか。自分が祈ったお祈りが直ちに祈った通りになったら神様が私たちの祈りを聞いてくださるってわかるでしょうか。それはもし祈ってすぐにそうなるならわかりいいかもしれません。しかし神様は人間の都合に合わせて御業をなさるような方じゃありません。私たちのお祈りを確かに聞き上げ聞き届けてくださいますけれども、しかし神様の御業というのは神様の御心深く秘めたご計画に従って行われていきます。そして私たちが思いもしないような時、あるいは私たちの思いを超えて神様が良しとなさる時にそれが行われていきます。それはしかし神様からご覧になったら最もふさわしい時なんでしょうが、私たち人間にです、その神様が何を考えているか分かるわけじゃないんです。するとです、私たちが本当にこのお祈りに神様が答えてくださいとか、このお祈りを神様が聞いてくださらなきゃ困りますと思って祈る時に、本当に神様がこの祈りに耳を傾けてくださっているっていう実感というのは、もしかするとなかなか持ちづらいものであるかもしれないんです。私たちが逆に普段あんまりそのことを気にしていないとすれば、それはもしかすると自分の祈りが神様に聞いていただいているっていう期待をあまりしてないっていうことの裏返しかもしれません。私たちは神様はきっと聞いてくださるだろうと思ってお祈りを捧げます。しかしそれは自分の信仰によって祈っていることであって、感覚で分かることじゃないんです。感覚的なことから言うと、私たちの祈り、改めて自分が祈ってお祈りするときはもちろん自分のこと客観的なんか見れないですけれども、しかし改めて自分が祈っている姿を、自分で考え直してみると、まあ、誰もいない場所で宙に向かって虚しく独り言言っているように思えてしまう場合だってあるかもしれないと思うんです。お祈りについてはです、この祈りが確かに聞かれている、それを感覚で知る具体的な手がかりというのはないんじゃないでしょうか。私たちが祈るときにはきっと神様はこの祈りを聞いてくださっている、そう信じて祈るほかはないように思います。ところがパウロはフィリピ教会の人たちのことを覚えてお祈りをするといつも喜ぶことができるんだって、そういうふうに言うんです。これは一体どうしてだろうかって思います。パウロがいつも喜べる、それは神様がこの祈りをきっと聞き届けてくださっているに違いないって確信できているからに他ならないんですけど、でもその確信というのは、じゃあパウロが自分の中から無理やりひねり出して努力して作り上げているものか、そうではありません。パウロは実際に今置かれている状況を考えると本当に感謝して嬉しくなってしまうんです。パウロがそうなる理由っていうのは、一つはここで祈られている人たちのことがあるんじゃないかと思います。フィリピの教会の人たちです。まさしくこの人たちがフィリピの人たちなので本当に嬉しいということがパウロはあったのかもしれません。どういうことかと申しますと、フィリピの町っていうのはですね、これ使徒言行録を読んでいたら分かりますけれども、パウロが小アジアに伝道しようとしていろんな大きな町に福音伝えたいと思って計画は立てるんです。ところがことごとく神様にその計画を妨げられてしまいます。エフェソに行って伝道したいと思ったけれど、エフェソには神の霊が行くなと言った、続いてコンスタンチノープルに行きたいと思ったけど、コンスタンチノープルは、キリストの霊が行くなと思って、道を遮られてしまった。結局どうしていいのか分かんないままとぼとぼと歩き続けて、 一番最後にたどり着いたのが、小アジアの一番端っこにあるトロアスという寂れた港町です。昔はトロヤって大きな国があった町なんですけれども、パウロの時代には本当にそのトロヤが滅ぼされてしまって閑散とした、そういう港町です。そこにいてパウロが一体自分はどうしたらいいんだろうかと思っていた時に、夢の中でマケドニアの人が現れて、私たちのところに渡ってきて私たちを助けてください。その幻を示されてパウロは、これは神様が海を渡ってヨーロッパに渡れっておっしゃってるんだと信じて、海を渡って、そして一番最初に伝道した町がフィリピの町なんです。ですからフィリピの町というのは実はアジアじゃないんですね。ヨーロッパであり、そしてもっと言えばギリシャです。フィリピの町というのはギリシャ人が多いんです。ですから、パウロが、伝道したときにどういうふうに伝道したって書いてあるか、使徒言行録の16章を読むとそれが出てまいりますけれども、最初にパウロがフィリピに行ったときに、パウロはどこで伝道したかというと、川沿いの、人の往来の、多いところで、路傍伝道したって書いてあります。これ決して普通のパウロの伝道のスタイルではないんです。パウロは普通ならばどこの町に入ってもまず行く先が決まってました。それは何かというと、その町に建てられているユダヤ人の街道に入って、そこで礼拝のために集まっている人たちに向かって神様の技を語り、そしてその神様の技としてイエス様がおいでになったんだ、そういうふうにイエス様のことを伝えるのがパウロのやり方としては当たり前の仕方でした。フィリピの町では街道がなかったので、川沿いの往来の激しい市場が立つような場所を探して道路に立ってパウロは伝道したんです。ということは、この町にはほとんどユダヤ人がいなかったということです。フィリピの町っていうのはギリシャ人の世界です。ですからフィリピの教会っていうのもですね、私たちあんまりみんなカタカナの名前だからどこの教会も同じに思っちゃうんですけれども、フィリピの教会というのはギリシャ人の教会なんです。そしてそれに対してイエス様の福音を述べ伝えているパウロはユダヤ人なんです。生粋のユダヤ人です。そして実は当時一般的なことを言えば、ユダヤ人とギリシャ人というのはお互いにお互いを見下すようなところがありました。なかなか意思疎通がうまくいかないんです。ユダヤの人たちは自分たちの神様、自分たちの信仰、自分たちの宗教を誇りにしています。そしてその裏返しとして、ギリシャにはただ一人の作り主を信じるような信仰はないと言ってですね、ギリシャ人たちを、神様のことを知らない人たち、異邦人としてあざけっていました。ところが一方ギリシャ人たちはどう思っているかというと、自分たちは高い文化と教養を持っている、その教養にから照らしてみると、ユダヤの人たちっていうのはいかにも愚かな、神なんていうものを信じて、凝り固まっている人だ、本当に無学で愚かな田舎者の在り方をしているのがユダヤ人だと思っているわけです。普通に考えるとユダヤ人とギリシャ人というのはもうまるっきり感覚が合わない人たちです。ですからギリシャの町であるフィリピの人たち、ギリシャ人であるフィリピの人たちがユダヤ人であるパウロの言葉に耳を傾け、しかも神様のことを伝えている、そういうパウロの言葉を受け入れるなんていうことは普通では考えられないことだったんです。ところがギリシャ人であるフィリピの人たちがパウロの言葉に耳を貸して、それどころかパウロが語った言葉を聞いただけじゃなくて、それを信じて神様が自分たちの上におられるんだ、神様が自分たちのために一人の救い主を使わしになって十字架にかけよみがえらせてくださったのだ、そのことを信じるようになったんです。パウロからしてみたらちょっと考えられないようなことなんです。パウロはユダヤ人だってなかなか信じない、そのことを神様はもともと信じていないはずのギリシャ人が信じている、これはまさに神様がここで宮座をなさってくださっていることだ、そういうふうに感じていたわけです。 パウロはそのことを分かっているために信仰を与えられてイエス様から力と勇気を与えられ希望を与えられて生きているそのフィリピンの人たちがさらに神様に信頼できるようにそして本当に神様のものとして生きていくことができるようにとお委ねをするそこではきっと神様がこの祈りを聞き届けて働いてくださるだろうってそういう確信を持つことができたんです。この町の人たちが今神様を信じるようになっている、それは神様が始めてくださったことだ、それならばその御業を神様はきっと完成してくださるに違いない、そう思うとこのお祈りって本当に嬉しくっていよいよ祈らなきゃっていうふうに元気が出るんだってパウロは語ってるんです。神様がきっとフィリピンの人たちの信仰を強め励まし完成に導いてくださる、パウロはそういう信頼を持ってフィリピンの人たちに向かっています。6節のところでこんなふうに語るんです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。この6節の言葉は非常に多くのキリスト者たちに愛されてきた言葉です。信仰のエッセンスがここに詰まっている、昔からそう言われてきた言葉です。あなた方の中で良い技を始めてくださった方がいらっしゃるんだってパウロは言うんです。今実際にフィリピンの人たち、フィリピン教会の人たちがイエス様を知り、イエス様を信じ、神様を信じて生きているのはもちろんその始まりにパウロがイエス様のことを伝えたということがあったせいかもしれません。あるいはパウロが語った言葉に注意深く耳を傾けたリディアみたいなそういう人がいたせいかもしれません。パウロの言うことを信じてみようと思った人がいたせいかもしれません。けれどもそういう一連のこと、たまたまこの町の人がパウロに出会った、そしてパウロが語る言葉を耳にした、それを信じて受け入れた、そういう一連の出来事というのは実はあなた方の中で神様が良い技を始めてくださったのでそうなってるんだってパウロはそう語っているんです。そして神様がそんなふうに働きかけてこのフィリピンの人たちが神様に信頼して生きるようになっている、その信頼っていうのはパウロから一言聞いて全部出来上がったものか、そうではないんです。今進行中だって言うんです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる、私はそう確信してるって言うんです。神様が始めてくださってるけど それはやがて成し遂げられる、キリストイエスの日にそれが完成されるんだって言うんです。キリストイエスの日というのはイエス様がもう一回この世界を訪れてくださり、すべてがイエス様の前で裁かれそして完成されていく終わりの日のことです。で、この終わりの日に向かって、終わりの日に至るまで神様はなおあなた方の中に働き続けて良い技を実現し最後に完成に至らせてくれるだろう、私はそう確信する、だからまあ喜んでるわけです。で、パウロからこういう手紙をもらってこの言葉を聞かされたフィリピ教会の人たちはどんなに慰められまた勇気づけられたことだろうって思います。フィリピ教会の人たちからするとです、自分たちが信仰を持ってるなんていうのはそんなにすごいことだってもしかしたら気がついてなかったかもしれないんです。確かにパウロから話を聞かされて、あ、神様っていらっしゃるのかもしれないな、そしてイエス様この私のために十字架にかかり復活してくださってるんだ、それは嬉しい知らせで、そのことを思い返すたびに確かに力が与えられる、慰めが与えられ、勇気が与えられ、必ずしも全部思い通りにいってる人生じゃないけれど、しかしここでもう一回生きてみようっていうそういう思いにはさせられる、それは嬉しいけれども、しかしそんな自分の信仰っていうのは一面ではまた誠に薄っぺらいもので、要は心もとないものだっていうふうに思ってたかもしれないんです。 私たちも自分の信仰を振り返ってそんなふうに思うことあるんじゃないでしょうか。この私の信仰はもう私の一生を十分支えてくれますなんてとても私たち言えなくてですね、いつもお祈りのたんびに、私はイエス様に救われてるはずなのに気がつくといつもイエス様抜きで生きてしまっていますってそんなふうに言ってしまう時があるんじゃないでしょうか。自分の信仰というのは要は心もとないものだ、本当に自分はキリスト者としてふさわしいんだろうか、信仰の薄いものなんじゃないかって私たちも思うことがあるだろうと思います。でもパウロは言うんです。それは神様があなた方の間で良い技を始めてくださっているから起こっていることなんだって言うんです。あなた方の中にようやく芽吹いたばかり、本当にかすかに思えるかもしれないけれども、そのかすかな信仰でも神様がそれを今あなたの中で育ててくださっている。そしてイエス様が訪れてこられる一番最後の日にはその良い技が成し遂げられているようになるんだって、パウロはそういうふうに語っています。私たち人間のすることはしょっちゅう過ちや失敗やあるいは見当違いなことが多くあります。私たちが自分で自分の信仰に気をつけて自分で自分の信仰を正しく育てていかなきゃいけないと思ったらとてもそんなことできないっていうふうに思うかもしれない。だけれどもそれは私たちがやってることじゃ、あなたがやってることじゃないんだってパウロ言うんです。あなた方の間で良い技を始めてくださった方がなさってることだって言うんです。神様がフィリピの教会の人たちに信仰を芽生えさせてくださった。でその時にパウロが用いられて福音の種まきをする、そういう人にはなったかもしれません。だけれどもその信仰が芽吹いて、そしてこの教会の人たちが確かにその恵みに支えられ喜んで生きる生活が与えられていく、そういう生活を過ごしながら本当に神様に信頼して歩んでいく、そういう生活が起こるのはこれは神様がなさっていることだ。終わりの日までにはきっと神様がそれを完成に至らせてくださる。パウロはそういう様子がこのフィリピで始まっているということを見て本当に嬉しい、喜んで神様に感謝しているんです。そして神様がどうぞその御業をさらに進めてくださり、一人一人を本当に確かに捉えてくださいますようにって祈って、教会の一人一人を神様にお委ねしているんです。一人一人の人生にその人らしく、また一歩ずつでも神様が御業をなさってくださる。最後には本当に小さく芽生えた信仰も確かなものに変えられ、その人を内側から支えるようになっているに違いない。今まだ途中の段階なんですけど、パウロはその一番最後のところを信仰によって仰り見て喜んでるんです。そしてそういうふうに喜んで本当に溢れるような思いを持っているパウロ自身がそうなんだということを証ししてくださるのは神様なのだと、さっき8節のところに言われたわけです。キリスト者がこの地上に生まれる、そしてキリスト者として持ち運ばれていく、そこにはどんなに大きな喜びがあるのかということを私たちが今日聞いているこの箇所は証ししています。パウロが自分の身をもって本当に嬉しいんだというふうに語ってくれています。私たちはこの地上の生活を過ごしていく中で自分の信仰っていうのは本当にわずかなささやかなものでしかないっていつもそんなふうに思ってるかもしれません。この礼拝堂にやってきているこの時だけはなんとか私は神様に真剣に向かうことができているけれども、しかしひとたびこの街道を後にして日々の生活の中に立ち戻るとあっという間に神様のことなんか忘れてイエス様が一緒にいてくださるなんてこともなかなか思えないで自分の日々の生活に忙殺されもみくちゃにされてしまうってそんなふうに思うことがあるかもしれません。そしてそういう生活を送っている中で時には自分がはたと気がついてです、自分は神様のことちっとも覚えてなかったなって思ってがっかりするってことがあるかもしれません。しかし落胆しなくていいってパウロは言うんです。なぜならばそういう私たちの中にも本当にかすかに思えるかもしれないけど確かに信仰の種がまかれ息づいてるんだ、そしてそれを育てておられるのは神様だっておっしゃるんです。 私たちが日々の生活を過ごしているとき、自分では神様のことを忘れて生活している、そう思ってしまうかもしれません。しかしそういう経験を通しても、私たちは自分がどんなに神様から離れやすい脆いものであるかということを知らされながら、逆にそんな私でも神様が確かに捉えてくださっている、そして神様がこの私の中に確かに小さいかもしれないけど信仰を置いてくださっていて、それを生きたものとして持ち運んでくださっている、そのことを確認させられながら、私たちは少しずつ少しずつ神様に信頼して、これでいいんだって、そういうふうに確認して生きていくようにされていくんです。神様が私たちの生活を上からご覧になって祝福し持ち運んでくださっています。そしてその神様の信頼の上に生きるように私たちは招かれているんです。やがての日、主イエスキリストが私たちを訪れてくださる最後の日には、私たちはイエス様の前に立つことになります。でその時に私たちはですね、どんなに立派な生活ができましたなんてイエス様の前に誇ることできないかもしれません。しかし本当に私自身は弱かったけれども、神様がこの私の上にもいいことをしてくださって、そして本当に自分としてはふつつかな危ない歩みだったけれど、最後にここまでたどり着かせてくださって本当に感謝です。そして確かに私はイエス様の前に導かれて、ここに生活すること許されました、そういう証を立てることが私たちにはできるはずなんです。私たちの中に本当に神様が良い技を始めてくださっている、だから本当に嬉しくて感謝せざるを得ない、パウロがフィリピの教会に語ったその言葉がここにいる私たちの上にも響いているということを覚えたいと思います。そして私たちは本当にイエス様を通して神様の慈しみの愛を知らされ、またそれを受け入れさせていただいた、そういうものとして一日一日を感謝して精一杯に生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが私たちに信仰を与えてくださっている、その本当の値打ちを私たちはなかなか見定めることができません。自分に与えられている信仰などちっぽけなもので、取るに足りないものだと私たちはつい簡単に考えてしまいがちですけれども、しかしそれ以前に私たちがどんなに堅くなで自分中心にしか物事を考えられなかったかということをもはや忘れ去っていることを思います。あなたが私たちを捉え、私たちをあなたのものとして生きるように招いてくださっている、そのことをいつの間にか不思議な仕方ですけれども、私たちは自分のこととして受け止め、そしてイエス様が伴ってくださる人生が自分の人生であるのだと思いながら、今この地上の生活を一日一日過ごしています。あなたがそのような好ましい良い御業を私たちになさってくださっていることを本当に感謝をいたします。どうか私たち一人一人の信仰をあなたが育ててくださいますように、この地上にあって本当に毎日を一生懸命に、またあてとなく生きているような私たちですけれども、しかしこの生活があなたによって覚えられ、愛され喜ばれていることを知ることが許されますように、どうか私たちがあなたに愛されているものとして、そのことに慰められ、勇気を与えられて、この地上を歩み、また私たちが出会う人々にそのことを証しすることができますように、あなたが私たちに機会と知恵と力と勇気とお与えくださいますようにお願いいたします。教会の営みがこの町にも種まかれ始められていることを本当に感謝いたします。どうかこの教会の枝として、私たちがそれぞれの生活を心を込めて一日一日過ごすことができますように、あなたがお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。